親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。親父おはよう。
はい、おはよう。
さあ8月もね、だんだん終わりになってきましたが、うん、まあ今年はまあ、うん、いろんなことで楽しむっていうことはなかなか難しいということでございますが、うん、今月はまあお子さん短いかもしれないけど、まあ、夏休みだとか、うん、あのご家族ね、うん、あのお家にいらっしゃるっていうことも多いと思うので、うん、まあ、経済からあの派生して、うん、まあ、自己防衛とか自己責任とか、コロナ禍における、うん、まあ、仕事っていうことも含めてなんですが、うん、さて親父、そういう意味ではさ、家庭って、うん、あの先週ちょっと私最後の方喋りすぎたんで、うん、ディレクターにカットしてもらうようにしておきますけど家庭って親父にとってはやっぱり仕事をやっていく上でも、うん、何やっていく上でも親と子の関係っていうのは大事にしてるよね。
あ、これはね、うん、特殊
特殊
って今思われるぐらい、うん、家庭を、うん、この年になって大事にし始めたね。事業、うんうん、を起こして、うん、最盛期、要するにもうぐんぐんぐんぐん何やってもその仕事が面白くてしょうがない時期、うん、この時ははっきり言って家庭を顧みる余裕、うん、時間、うん、なかったね、
うんうんうん、
はっきり言ってなかった、うんうん、でそれが私は当然だと思ってた、うん、ね、夜中の1時2時まで働いて、うん、朝6時頃起きて、うん、でまたどんどんどんどん仕事を、もうその日その日の仕事に追われてんだからさ、
うんうんうん、
だから、家庭なんて本当に顧みる、うん、余裕なんてなかったよね、
うん
うん、それでも子供たちにお父さん一生懸命こう働いてるよねって、うん、うちの神さんが助言 してたわけだよ、子供に、
うんうんうん、
ね、お父さんいない、年中いない、
うんうん、
だから子供と一緒にしてみてもな、うん、それこそ他のうちのお父さんいるのに、うん、うちのお父さんいないというふうなぐらい、まあ、はっきり言って帰り見ることはなかった、
うんうん、
でもそのおかげで要するに事業が、うん、まあまあそれなりの成長っていうかな、うん、にこうなってきたよね、
まあ、山の上の、うん、いや和豊の妻だっけ、うん、今こんなの古いかもしれないけど、
うん、
でもやっぱりあの女性に対して男性の力っていうのもやっぱり大きいけど、男性にとって女性の力っていうのもすごく大きいと思うんだよね。
今思うとね。
今思うとね。そう。
若いうちは。
わかんないよね。
だからね、そうなんだよ、そこなんだよ。今、うんうん、振り返ってみて、うん、その時の、だから、よくあの、うん、なんか、ま、叙勲とかいろんなところの記念パーティーとかする時に、うんうん、はいはいはい、旦那さんが奥さんとこ、うんうん、めちゃくちゃ褒めてちゃう、
うん、
ね。
あれ、親父、あの、叙勲のパーティーの時褒めなかったっけ？
褒めてたよ。
褒めてたでしょ？
褒めたつもりでいるよ。
一応の私、司会させてもらったんだけど、褒めてたと思いますけど。
いや、感謝したと思うよ。
そう。
褒めてたんじゃない？
でも、ママは、まあ、何言っちゃってたかっていう顔してたと思いますけど。でもさ、ね、うん、うん。あの、うん、親父言うよね、うん、あの、やっぱり、まあ、親が子供を育てるっていうのは、うん、それはすごく大変なことだと思うけど、うん、最近やっぱりそのこんな事件があっていいのなんて思うような親御さんがいらっしゃるじゃないですか。
悲しいね。悲しい。
むしろあの、うん、なんだろう、他の事件のニュースよりかも涙出てきますよね、うん、
あのね、
うん、
子供のことを思うと悲しい。
悲しいね。
ね、おい、そう、なんで、だって例えばだよ、うん、この前やった宣言だった、
はいはい、
8日間もさ、
うん、
それは確かにお菓子だ、せんべいだ、 ご飯だってその置いといて並べといてさ、好きなだけ食べなさい、その代わりお母さんママちょっと遊びに行ってくるかって、そこを置きっぱなして4日間分のそのお菓子を置いといたんでしょきっと。
いや でも、この時代にあの餓死的な脱水状態云々ってことは十分足りてなかったと思うし、
いや置いといたと思うよ俺は。
まあお菓子わかんない、まあ、でも3歳だよ、
許せないよ、もう絶対許せない、うん、だけどまあそういうふうな、それは私は思うんだけど、うん、その親、そのまた親なんだよ。だからね、我々事業家は必ず失敗したときに、うん、原因が5つの段階まで掘り下げてみると、うん、そうすると本音が見える、本筋が見えるよって言うんだよ、うん、なぜそうしたの、うん、なぜこうなったの、うんうん、あそれはなぜなったのとかね、うん、なぜなぜなぜなぜって5つ、なぜなぜ運動ってよく言ったんだよ、うん、昔ね、うん、でこれを要するにやることによって、うん、事業のこの失敗の本質が見える、うん
あうん、今起こってるここのとこだけを見てても、うん、
ダメ
なんだね。臭いものに蓋してるだけで、うん、根本のところを探らなきゃダメ。そう
だからほら前に俺がコロナで自己責任でこうだって言ったじゃん、その友達の友達を見ろと、うんうん、そこなんだよ、うん、なぜ起きた、なぜなの、うん、なぜそう、うん、っていうふうになっていけば本質が見える。だから私の話って、うん、全てだから原理原則の話から、うんうんなると思うんだよね、うんうん、それなぜっていう常に思ってるから。
そうかそうか、問いかける自分に、うん、あのなぜなぜ、うん、なぜっていうとこう、まあ、後ろ振り返ったりするのはどうかと思うけども、うん、自分の過程って経過っていうのは、うん、あれだよね、あの因果応報じゃないんだけど、うん、何でも原因がなければ結果って生まれてこないんだよね。
そ そうでしょ、
うんね、そうだと思います。
俺はそれをものすごく大事にしてるのよ。
だから、うん、親父さその子育て、うん、あやだ時間過ぎちゃった、来週にしようそれではまた来週ごきげんよう。
はい、ありがとう。
汗の陰で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長、そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができました。 か仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまでルルルルルルルルルルル、おかげさまでおかげさまで60年の人生、おかげさまで迎えることができました。